皆様おはようございます。オンラインの皆様もおはようございます。これより2023年3月5日千葉三式礼拝を行いたいと思います。まず心を静めて主の御前に出る備えをいたしましょう。本日は聖マーサン式礼拝となりますので、講読文に従って司会者と会社の皆様でそれぞれ告白していきたいと思います。神の招きと賛美、主イエスキリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。
主の恵みがありますように。
さあ主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。
感謝の歌を持って今に進み
主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。教会福音賛美歌158番を賛美したいと思います。歌詞をお読みします。子羊をば褒めてたえよ、大なる歌声天に満ちて、神の民よ恵みの主に栄の冠を捧げ歌わん。主なるイエスを褒めてたえよ、我らの苦しみ、おいしいイエスを。十字架の地の救いの主に、栄の冠を捧げ歌わん。命の主を褒めてたいよ、死を滅ぼしたる力の主よ。神の民を、復活の主に、栄の冠を捧げ歌わん。王なるイエスを褒めてたいよ、すべてを治める支配の主を。永遠に言います、平和の主に、栄の冠を捧げ歌わん。 開会の祈りを捧げます。全能の神よ、すべてのものはあなたに向かって心を開きます。あなたはすべての願いを知られ、御前には隠されていることは何一つありません。どうぞ聖霊によって私たちの心の思いを清めてください。あらゆるものをもってあなたを愛し、ふさわしい仕方であなたの聖なる皆を褒めたたえられますように、私たちの救い主キリストの名によって祈ります。
アーメン。
罪の告白の招き。主を求めよ、お会いできる間に。呼び求めよ、近くおられるうちに。悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計りごとを捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。罪の告白の祈り。
哀れみ深い神よ、私たちはあなたに対して罪を犯したことを告白します。思いと言葉と行いにおいて禁じられたことを行い、すべきことを行いました。私たちは心と精と力を尽くしてあなたを愛しませんでした。自分自身のように隣人を愛することもできませんでした。哀れみのゆえに、これまでの私たちを許しください。今ある私たちを作り変え、私たちのこれからの歩みを導いてください。そうすればあなたの御心を喜び、あなたの道を歩むことができます。あなたの聖なる皆の栄光が現れますように。アーメン。
少しの間、死の前で、黙祷の地に、個人的な祈り、罪の告白を行いましょう。許しの確証、許しを与える福音の御言葉を聞きましょう。幸いなことよ、その背きを許され罪を負われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は。
アーメン。
平和の挨拶。神はキリストによって私たちを許してくださいましたから、私たちも互いに許しの恵みを分かち合いましょう。私たちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平和があなた方の上にありますように。
主の平和があなたと共にありますように。
もう一曲賛美を捧げたいと思います。教会福音賛美歌45番を賛美いたします。歌詞をお読みします。罪なき独り子、父の身元より離れてこの世に生まれた子羊。ああ神の子羊、聖なるキリスト、尊い父よで清めたまえ主よ。身代わりとなって責めと恥を受け、命も捧げた罪なき子羊。ああ神の子羊、聖なるキリスト、尊い父よで清めたまえ主よ。闇の中にいた私は救われ、神の子とされた羊飼いのもと。ああ神の子羊、聖なるキリスト、私はあなたの子羊とされた。
Thank you.
聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所は、創世記22章の1節から24節となります。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に遭わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かって行った。3日目にアブラハムが目を上げると、遠くの方にその場所が見えた。それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はそこに行き礼拝をして、お前たちのところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を取り、それを息子イサクに背負わせ、火と刃物を手に取った。二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、彼はなんだ我が子よと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする子羊、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいった。神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いた時、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼に呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私は、あなたが神を恐れていることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。アブラハムが目を上げてみると、見よ、一匹のお羊が角を破に引っ掛けていた。アブラハムは行って、そのお羊を取り、それを自分の息子の代わりに全焼の捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所の名をアドナイ・イルエと呼んだ。今日も主の山には備えがあると言われている。主の使いは再び天からアブラハムを呼んでこう言われた。 私は自分にかけて誓う。主の言葉、あなたがこれを行い、自分の子、自分の独り子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。アブラハムは若い者たちのところに戻った。彼らは立って一緒にベールシェバに行った。こうしてアブラハムはベールシェバに住んだ。これらの出来事の後、アブラハムに次のことが伝えられた。ミルカもまたあなたの兄弟ナフロに子を産みました。長男ウツ、その弟ブズ、アラムの父ケムエル、ケセデ、ハゾ、ピルダシュ、イデラフ、それにベトエルです。このベトエルはリベカを産んだ。ミルカはこれら8人をアブラハムの兄弟ナホルに産んだのである。レウマというナホルのそばめもまた、テバフ、ガハム、タハシュ、マーカを産んだ。本日は主が現れてくださったモリアの山という題で、マーク・ボカネグラ牧師にメッセージを取り次いでいただきます。
皆さんおはようございます。では一言お祈りします。愛する天のお父様、この箇所は本当に難しい箇所です。神様が私たちに試練を与えるとき、本当に難しいとき、いろんなことを考えますけれども、アブラハムの模範を通していろいろ学ぶことがあります。どうか神様、アブラハムの歩みを通して、御父の愛、イエス様の従順について学ぶことができるように、そしてこの箇所を通してあなたの福音をますます理解し、それにより頼むことができるように、どうか神様助けてください。この御言葉はあなたの口から来たものです。どうか神様、私が自分のメッセージを語るのではなく、神様のメッセージを語り、私たちがそれを聞く耳を、心をお与えください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。子どもたちに、聖書に関するクイズを出します。クイズです。永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうかという質問に対して、イエス様は何と答えられましたか。誰か覚えてますか。こういうふうにイエス様は答えられました。あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすれば天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさいと。今日の聖書の話は、この聖書の言葉と似ているところがあると思います。神様はアブラハムの信仰、アブラハムの従順を試されました。神様はアブラハムに、もし私が約束する恵みを受け継ぎたいなら、あなたが一番大切にしている息子を私に捧げなさいとおっしゃいました。そしてアブラハムは最後の最後まで神様に従ったので、神様の祝福を受けることはできましたっていう話なんですけれども、皆さんの中で自分の一番大切な宝物や自分の一番愛している人を神様に捧げてイエス様に従ったことのある人はいますかって言われたら、誰も手を挙げませんでしたね。いませんよね。はい。もし誰もいないのに、私たちはどのようにイエス永遠の命と神の恵みを受け継ぐことができるでしょうか。マルコ10章読みましたよね。皆さん、誰もいなかったら、じゃあ私たちはどうやって永遠の命を受け継ぐのか考えたことありますか。それは神様が一番愛しておられる一人子のイエス様を私たちのために生贄として捧げてくださり、そのイエス様が私たちの代わりに すべてを捨て神様に従ってくださったからなんです。つまりアブラハムは私たちを示していません。アブラハムは御父と御子を表しています。ですからその、本日の聖書箇所を通して皆さんと一緒に、この意味をもう少し理解していきたいと思います。アブラハムは創世記12章から、約25年間、今21章なんですけれども、12章から約25年間も神様の約束の成就を待ち望み、21章でやっとその成就の始まりを見ることができたんですね。神様が2人に約束されたのは、アブラハムとサラの間に生まれる子によって、彼らを王家にすること、アブラハム家を世界を治める王国にすること、そして彼らに永遠の約束の地を与えることだったんですね。で、彼らは25年間も待ち続けたのですが、子供も与えられず、約束の地での土地も与えられませんでした。しかし、奇跡的に神様の御言葉の通りに、不妊の女で90歳であったサラにイサク、笑いっていう名前なんですけれども、イサクという息子が与えられ、21章8節に書いてあるように、アブラハムは盛大な、宴会を開きました。しかし、成就が始まったすぐ後に、皆さん覚えてるかもしれないんですけれども、4つの試練が、次々と、彼らを襲いました。家族からの霊的迫害、家族内の分裂、愛する者の霊的堕落、そして住んでいたところの王から受けた希隆者としての苦難、そのような試練が次々と波のようにガシャーッ、そういう試練を受けました。しかし、どのような試練が与えられても、アブラハムは礼拝と賛美の現れとして、一本のタマリスクの木を植え、そこで永遠の神、主の皆を呼び求めました。礼拝したんですね、試練の中で。そして、試練の中でも、平安と喜びで、21章が終わるんですね。で、ここで、めでたし、めでたしと、終わりそうな時に、22章が始まります。さまざまな試練を乗り越えて平穏なひとときを過ごしていたアブラハムでしたが、突然天から神が彼にアブラハムよと呼びかけられます。アブラハムに分からなかったでしょうが、この箇所には神様の趣旨、神様は何をなされたかったか書かれてたんですね。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。この試練の意味は、アブラハムを試された、試したかったっていう意味です。つまり、これらが起こる出来事はアブラハムを苦しませ、子供を生贄として捧げるためではなく、神がエデンの園でアダムの従順を試されたように、この特別な試練はアブラハムの従順を試すためだったんですね。そして、主のしもべとしてアブラハムは、はい、ここにおりますと答え、神様はアブラハムに、あなたの子、あなたが愛している一人を、イサクを連れてモリアの地に行きなさい、そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい、そういうふうに仰せられました。私たち普通にさらっと読みますけれども、今そういうふうにあなたに神様がそういう試練を与えたら、どういう気持ちになるでしょうか。アブラハムの信仰がどれほど強かったとしても、この試練はアブラハムにとっても言葉にできないほどのショックだったと思います。そこにはいろんな意味が含まれています。まず、神様に自分の命を捧げることはできるとしても、自分の子の命を神様に捧げるなどということはもう考えられないことだと思います。親としては言えますよね。自分のもう想像範囲を超えていることだと思います。しかも、それがアブラハムの愛している独り子って言ってるんですけれども、その意味は このことをこの子を失ってしまったらアブラハムの家系はここでもう終わってしまう、全てが台無し、そういうことです。アブラハムは全てを犠牲にして25年間も待ち続け、やっと100歳のおじいさんとして一人子が与えられたのに、神様がその一人子の命とこの家系の運命を私に捧げなさいとおっしゃるとは、もう相当なショックだったと思います。しかもこの子供は、まあ、単なる子供ではありません。この子は神様の約束の子であるイサクです。神様が約束された恵みは全てこの子を通して与えられるっていうことなんですね。まあ私たちから見るとクリスチャン、私たちの神様の恵みの全てを、その希望を全部なくすっていう。ですから愛する一人子を失うだけではなく、神様が自分と家族に約束された神様の恵み、神様の救い、神様の祝福を全て失ってしまうという意味なんですよ。そしてその命令は単に子供を神様に捧げるっていう、私たちにとって抽象的なんですけれども、我が子イサクを父親であるアブラハムの自分の手で生贄として捧げることでした。自分の手で。レビ記1章から2章を読むと、生贄を捧げるとは、神様が指定された動物を自分の手で切り裂き、流れ出た血を祭壇に投げ、数時間をかけてその生贄を燃やすという儀式なんです。ですからアブラハムが自分の手でイサクを生贄として用意し、自分の愛する一人子を燃やすなどということはもう考えられないことでした。実はまあ当時の文化と宗教観では、まあ、子供を自分の神に捧げることは実は自然なことだったんですが、アブラハムの亡くなった約500年後に、まあ、もう神様はモーセ5章で子供を生贄として捧げることは忌み嫌うべきことだと、まあ、神様は教えられています。ですから神様はそれを望んでいたわけではありません。神様はアブラハムに主が憎むあらゆる意味嫌うべきをさせようとしておられるのでもなく、アブラハムを騙そうとしておられるのでもありません。神様はアブラハムが、まあ、第一コリント10章31節に書いてあるように、神様が脱出の道を備えてくださる神様を待ち望めるかどうか、アブラハムの信仰、アブラハムの従順を試されたんです。21章11節には、まあ、アブラハムがイシュマエルを失いそうになった時にアブラハムは非常に苦しんだというふうに書いてあるんですけれども、22章の試練を受けた時にそういう表現はありません。どのような気持ちを持っていたか私たちは分かりませんけれども、アブラハムがただ翌朝早く全焼の捧げ物のための焚き木を終わり、神がお告げになった場所へ行く準備をすぐにしたということしか私たちは分かりません。そして出発してから3日目に神様が選ばれたモリアの地にあった生贄を捧げる場所が目に入り、アブラハムはイサクと一緒に来た2人のしもべたちにこう言いました。お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き礼拝をしてお前のところに戻ってくると。神様が自分の子に、自分の子を、まあ、生贄に、まあ、背ようとしておっしゃったのに、私と息子はお前たちのところに戻ってくると、アブラハムは、まあ、宣言されるんですね。そしてアブラハムの信教と信仰は次の場面で、まあ、少しずつ明らかになります。110何歳の、まあ、アブラハム。10代のイサクがモリアの山に向かっているときに、まあ、焚き木を背負っているイサクは、まあ、いろいろ考えてたと思います。礼拝に向かってるのにお父さんなんでこんな暗い顔してるんだろうなと、なんでこんなに静かなんだろうなと、そう思いながら、まあ、忠実なイサクはお父さんの忘れ物に気づいてアブラハムに呼びかけます。お父さんっつって、なんだ我が子よ、人を焚き火はありますが全焼の捧げ物にする羊はどこにいるですか。もうこの言葉はアブラハムにとって 心を刺す剣のようだったと思います。しかしアブラハムはこう答えました。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。つまりアブラハムは神様が脱出の道を備えてくださるということを期待したんですね。期待してたけど、アブラハムとイサクがこの山にたどり着いた時、彼らは羊一匹も見かけませんでした。相当のショックだと思います。それゆえアブラハムは祭壇を築いて焚き木を並べ、息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せました。まあ、皆さんももう想像できると思いますが、ちょっと考えてみてください。110何歳のアブラハムが10代のイサクを追いかけ回って、強制的にイサクを縛り上げるなどということはもう無理ですよね。無理です。今私もルカ君追いかけまでもう無理です。ですからある時点でもうアブラハムは息子の、まあ、イサクに神様がいただいた言葉についてもう説明したと思うんですね。しかし敗北感を持って仕方がなくしたのではなかったと思います。そういう説明ではないと思います。ヘブル書11章17節から19節はアブラハムの信仰をこのように解釈してるんですよ。信仰によってアブラハムは試みを受けた時にイサクを捧げました。約束を受けていた彼が自分のただ一人の子を捧げようとしたのです。神はアブラハムにイサクにあってあなたの子孫が起こされると言われましたが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えたんです。まあ、要するに羊が見つからない中、アブラハムはイサクに、イサクよ、お前によって全ての約束が成就されるのだ、死んだお前によってどのように約束が果たせるのか私は全くわからない、しかし神は人を死者の中からよみがえさらせることもおできになるのだと説明したのではないかと私は思います。そして10代のイサクは抵抗もせず、父とアブラハムの言葉を信頼して祭壇の焚き木の上に登り、アブラハムは自分の子を自分の手で縛りました。そしてアブラハムがよみがえりを期待する信仰を持って手を伸ばして刃物を取り息子をほふろうとした時に、主の使いが天から彼に呼びかけられました。主の使いはその子に手を下してはならない、その子に何もしてはならない、今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった、あなたは自分の子、自分の独り子さえ惜しむことがなかったと言われました。つまりアブラハムは主からの試練、主からの心、主が与えた試みに合格したんですね。それが神様がこのように誓われました。あなたがこれを行い自分の子、自分の独り子を惜しまなかったので、因果関係ですよね、惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす、あなたの子孫は敵の門を勝ち取る、あなたの子孫によって地のすべての国々を祝福受けるようになる、あなたが私の声に聞き従ったからである。つまりアブラハムが最後の最後まで神様の声に聞き従ったゆえに、神様はアブラハム家に子孫を空の星、海の砂のように大いに増やすと約束され、約束の地に住んでいる敵の門を勝ち取ることも約束してくださいました。そして20から24節を読むと、イサクの将来の妻リベカの家系が書かれていますが、神様の祝福が今後も与えられ続けることがほのめかされているんですね。神様はアブラハムの従順のゆえに神の民をも祝福されたっていうふうに言われたんですね。それゆえ神様はアブラハムに息子の代わりに お羊を与えてくださり、アブラハムは全焼の捧げ物を捧げることができました。つまりアブラハムの信仰と期待が成就されたんですね。この箇所のクライマックスは、ここはすごく覚えていただきたいんですけれども、この箇所のクライマックスはアブラハムがイサクを捧げる瞬間ではないんです。このクライマックスは神様が神様の道からでアブラハムの脱出の道を用意してくださったその瞬間なんですね。ですからアブラハムは自分の行いに焦点を当てず、主の救いの御業に焦点を当て、その山の名前を私が備えをした捧げ物を捧げたところですって言わなかったですよね。主の山には備えがあるという意味を込めてアドナイルエと名付けました。そしてその名前にもイエス様の十字架を予言している要素もちらっとちょっと入ってるんですね。アドナイルエの意味は2つの捉え方があります。主の山にそれが備えられるという訳し方、新改訳2017番に書いてあるところなんですけれども、米印を見て、別訳って見るとこういうことが書いてあるんですね。主の山で主が現れてくださいという別の訳し方があるんですけれども、ちょっと考えてみてください。主はどのようにアブラハムに現れたんですか。一つは主の声を通して神様は現れました。でこれは実はこの世に来られる前のイエス様の御声だったんですけれども、皆さん声って見ることはできますか。見えないですよね。じゃあどうやって主を見ることができたんでしょうか。もう一つは主が生贄の備えとして与えられたお羊を通して現れてくださったんですよ。ですからこのアブラハムの試練はイエス様の十字架のひな形でもあり、究極の意味で神様が主の山に約束の成就のために全てを備えてくださるという救いの御業の兆しとも言えるんですね。ですからこの話を通して私たちは何を学べるか、3つあります。3つの角度からアブラハムの信仰と従順を見ていきたいと思うんですけれども、まず1つ目は、一番分かりやすい点だと思うんですけれども、アブラハムの信仰は私たちの生きた信仰の模範です。模範なんですね。アブラハムは神様の一方的な恵みのみによって全ての天の祝福が与えられることは信じていました。さまざまな経験と試練を通して神様が真実なお方で、耐えられない試練に合わされることはなさらず、いつも脱出の道をも備えていてくださることを信じていました。すごく有名な箇所ですよね。第一コリント10章10、31節ですから、神様からこの究極的な試練が与えられた時もアブラハムの中には神様を信じず、神様を拒んでより頼まないというような選択肢はなかったんです。なぜなら、ここはなんでそういう信仰を持てたかっていうのは、25年間いろんな罪を犯し続けてきたり、何回も絶望的な状況に陥って窮地に追い込まれたりしてきましたが、もう常に神様の御言葉通りに奇跡的に救われたこともありますし、守られたこともたくさんありましたよね。ですからアブラハムがイサクの死と向き合った時にも、神には人を死者の中から蘇らせることもできる、それ以外はもう道はない、神様は私を絶対に裏切らないと確信できたんです。私たちも同じような確信があるでしょうか。アブラハムの強い確信は25年間分の試練によって、ある意味精錬された生きた信仰の結果なんです。それゆえヤコブ書ではアブラハムがイサクを主に捧げたことを引用して、信仰も行いが伴わないならそれだけでは死んだものですと言います。私たちの信仰は行いが伴っているのでしょうか。 この行いというのは、まあ、ただシンプルに奉仕ではないですよね。この世から見ると愚かで益にならないような道を選んで、想像もつかないほどの辛い試練にあったとしても、人を死者の中から蘇らせることもできる神様が脱出の道を与えてくださると確信しながら、生きた信仰を持って見える形で歩む、そういうふうに私たちは歩んでいるでしょうか。しかしこの行いの伴う生きた信仰を私たちがギャッて努力で生み出すものではなく、まあ、エペソ2章10節では神様が与える恵みだということはまあ書いてあります。しかしアブラハムのように私たちを神様の最高傑作にするために、道地がよく使われる、まあ、道具試練なんです。神様は私たちに一方的に恵みを与えて続けてくださいますが、私たちは試練によって信仰が確信へと強められ、その結果その強い確信による信仰が良い行い、試練を乗り越える良い行いという意味を結ぶことができます。ローマ5章3節から4節ではそれが まとめてあります。苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。もうアブラハムの25年間がこの2節でまとめてありますよね。しかしアブラハムはただの道徳的な模範ではありません。実はここで止まったら、実はもしイスラム教徒とかユダヤ人がいたらアーメンアーメンって言うと思います。実は私もイスラム教徒といろいろアブラハムの話聞いて、本当にアブラハムも信仰深かったっておっしゃるんですね。ですからここまでの話っていうのは、ある意味聖書、旧約聖書を信じる人たちが言えることです。じゃあクリスチャンは何が言えるのか、ここから始まります。次の視点は、アブラハムの愛は私たちの神様に対する愛ではなく、道地の私たちに対する愛を描いているんですね。私たちの愛ではないんですよ。道地が私たちに与えてください愛を描写しています。この聖書箇所を信じきって試練を乗り越えたアブラハムをただ見習いなさいや、神様の約束を最後の最後まで神様を第一として信じきるなら神様は私たちを祝福されると、そのように解釈するなら、神様ではなく神様に対するアブラハムの愛が中心であるということというふうに理解することです。この出来事の主人公は信じきったアブラハムではないんです。主人公は生贄を備えてくださり、モリアの山で現れてくださった神様なんです。そして神様の現れ方もまた大切な意味があるんですね。主の使いであられるイエス様は生贄のお羊を通してアブラハムに会われてくださいました。アブラハムはそのお羊を通して神様であられるイエス様が神の子羊として来られる日を見るようになることを大いに喜んでいたということをヨハネの8章で書いてあります。つまりアブラハムは自分が神様のために最愛のイサクを捧げるほど神様を愛したように、神様もご自分の愛する子、ご自分の一人子を捧げるほど私たちを愛しておられるという印なんですね。そしてそれから2000年後に神様は再び、またですよ、同じ山で、モリアの山で私たちに現れてくださいました。実はソロモンはエルサレムのモリアの山で主の宮を建てました。アブラハム捧げたところっていうのは神殿のところなんです。しかし当時神の民はソロモンの時ですね、イスラエルの時ですけど、アブラハム以上に罪を犯しており、神様の祝福と救いを受けるに値しないものとなっていました。私たちも全く同じです。それや神様は私たちを神様の救いを受けるに値するものにするために、最も清く、最も高価で、最も香ばしい生贄を用意してくださったんです。 御父はご自分の愛する一人子イサクではなくイエス様をこの世に送り、エルサレムのモリアの山にある生贄を捧げる死の宮に、宮に連れて行かれました。御心の御父の御心通りに、罪深い者たちの手によって愛する一人子が縛られました。御父の御心通りに、神を憎む人たちの鞭や拳、釘、槍によって神の羊であるイエス様は十字架の上でほふられたんです。そして究極の遺作として、御父の御心にも抵抗されず、私たちを愛して私たちのためにご自分を神への捧げ物、また生贄として香ばしい香りを捧げてくださいました。イエス様の体がモリアの山でただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされたです。アブラハムの生贄は私たちを救うことはできませんでしたが、御父の無限の愛と完全な生贄を通して私たちは救われているんです。ですからそれをもって、パウロは私たちにこうチャレンジします。私たち全てのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。アブラハムがイサクを捧げたということが神様に対する愛を示す最高の行為であったというのに、イエス様を私たちの、イエス様を私たちのために捧げてくださった御父の愛に、なぜ私たちは満足しないのでしょうか。十字架が建てられたカルバリーという最も厳しいモリアの山であった試練に対して、それほどの備えを主ご自身が用意してくださるのであれば、それよりも小さい試練の山、小さいモリアの山のために主が現れてくださり、脱出道も備えてくださることはなおさらのことではないでしょうか。しかし最後に覚えていただきたいことは、アブラハムの従順を完成させるのは私たちの従順ではなく、イエス様の従順によるものであるということです。この箇所は神様がアブラハムの従順さを試される場面です。それも箇所通り、聖書箇所通りです。アブラハムが神様の声に聞き従ったから、アブラハムは大いに祝福されました。因果関係があります。アブラハムの従順によってアブラハムは祝福されました。それで私たちは、試練の中にいる私たちも、神の声に聞き従ったら私が望んでいることが与えられるというふうに考えてしまうことがあるでしょうか。しかし神様は私たちに個人契約をされているんではないんですね。モバイルプランってなんか個人契約あるんですけれども、いや、救いは個人契約ではないです。家族プランですか。イエス様がと契約、アブラハムと契約して皆さんに恵みが与えられる、そういう仕組みなんですね。ですから新約時代も同じです。私たちに永遠の命を与えるために、神の民の代表である私たちですか、イエス様の従順さを試され、イエス様に十字架という試練を与えられました。そしてイエス様は神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくされ、自ら低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。アブラハム以上のイエス様の従順のゆえに、父なる神様はイエス様を高く上げられ、イエス様とイエス様を信じる者たちに、私たちですよ、私たちに復活と永遠の命を与えてくださいました。私たちがアブラハムの愛と従順さを見習っても救いはありません。父なる神様がアブラハム以上に私たちを愛してくださり、御子イエス様がアブラハム以上に従われたゆえに、私たちに祝福と救いが与えられたんです。これから、創世記23章以降いろいろ読みますけれども、 アブラハムの子孫ってもうどうしようもないんですよどうしようもないです。しかしアブラハムが従順だってあったから神様は子孫を祝福し続けた、そういう話です。私たちも同じです。イエス様が従順であったから、どうしようもない神の子、どうしようもないイエス様の弟子も祝福される。ですから私たちは試練を通るとき、ただアブラハム見習うっていうのではなく、アブラハムが待ち望んでいた道と御子の完璧な救いに感謝しながら、試練に希望を持って立ち向かいましょう。お祈りします。愛する天のお父様、アブラハムの信仰を見習いたいです。苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出す、そういう信仰を持ちたいんですけれども、その信仰の源はアブラハムの努力ではなく彼の希望でした。アブラハムの希望っていうのはイエス様がまたモリアの山に現れてくださり、私たちのために神様の御心を全うする、そういう生贄が与えられるっていう、そういう希望でした。どうか神様、その希望を持って今自分が向き合っている試練を、その向き合っている支援を、まあ、希望を持って向かう、その乗り越えることができるように、イエス様に揺り頼むことができるように私たちを強めてください。イエスキリストの皆によってお祈りします。
メッセージの応答として教会福音賛美歌130番を賛美いたしましょう。歌詞をお読みいたします。一人の御子さえ与えた神の計りも知れない愛の大きさ、十字架の苦しみ耐えられる主を、御顔を隠して忍ばれた神、私の罪とが背負われた主を、私はあざけり遠ざけていた、私がつくべき十字架について主イエスは私を救ってくれた、力も知識も誇りはしない、ただ主イエスだけが私の誇り、どうして私が救われたのか、ただ主の十字架が私の救い。
聖母参式を行います。
聖母参式はモリアの山で起こったことを忘れなさせないように私たちに与えた儀式です。私たちの主イエス・キリストが聖母参を定めた聖典の御言葉を聞きましょう。第一コリント11章23節をお読みいたします。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げた後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私に地による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と地に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べまた飲むものは自分自身に対する裁きを食べまた飲むことになるのです。式辞、主の聖母参はすでにキリストに召された者たちにより公に守るものです。洗礼を受けた方はいずれの教会の信徒であっても共に陪参されますように。ただしまだ洗礼を受けておられない方および幼児洗礼を受けても信仰告白に至っておられない方はご遠慮ください。一日も早く陪参する日を待ち望まれますように。また陪参停止の訓練のもとにある方は良い証を立て再びこの恵みに預かる日を経験に期待されますように。では一言お祈りします。聖なる天の父よ、今私たちは人となって十字架にかかり私たちの贖いとなってくださったイエス・キリストの御苦しみをかしこみその言い尽くしがたい恵みに感謝いたします。ここに用いられるパンと杯を性別して救い主の裂かれた肉と流され血の贖いを思わせてください。そしてこの聖母参にキリストが御霊によってご臨在くださって私たちがいよいよ恵みによる救いを確かめ死への誓いを新たにし福音を証しすることができる力づけお導きにくださいますように。また私たちが唯一の頭であるキリストに連れなる一つ体であり互いに主にある家族であることを覚えてますます交わりを厚くしやがて主イエスキリストと共に永遠に住まう神の国を待ち望む喜びを新たにしてくださいますように。贖い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。では分散の用意したいと思います。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。分散します。 これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アメン。また杯を取り感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。みんなこの杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。私はあなた方に言います、今からあと私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで、私はブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。この杯は私に血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。一緒に修法、そして、スライドに書いてある祈りを一緒に祈りたいと思います。お祈りします。私たちの贖い主イエス・キリストの父なる神よ、私たちは主の聖晩餐に預かることができた恵みを心から感謝いたします。この主との親しい交わりにおいて与えられた祝福によって、神の子、光の子らしく歩む誓いに生き、おのおのの十字架を追いつつ、御国で姿を見るまで、その聖霊殿を重んじ、お守らせてくださいますように。私たちの贖い主、イエス・キリストの御名によって、アーメン。
私たちが日頃主から受ける恵みへの応答として、献金の時を持ちたいと思います。ご用意のない方、意味の分からない方は袋、献金袋をそのままお回しください。同時にカップの回収もいたします。感謝のお祈りいたします。愛する天の父の神様、聖なる皆を賛美いたします。この聖なる朝、私たち一人一人を集めてくださって、あなたの御声を聞き、またあなたに全てを捧げる時間を備えてくださったことを感謝いたします。どうぞ私たちのまたこの1週間の歩みもどうぞ導き、お守りください。私たちが誠実にイエス・キリストを信じる者としてこの世で与えられた役割を全うできますように、愛を持って周りの人々に仕えることができますように、一人一人を整えてください。日頃あなたから受けている多くの恵みに感謝いたします。その中からそれぞれが決めた
ものをあなたにお返しました。この献金がどうぞ尊く用いられますように導いてください。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。報告の時間に移りたいと思います。本日午後1時から4時まで定例紹介会議がございます。導くためにお祈りをお願いいたします。3月11日土曜日9時半から東関東中華会議がお弓のキリスト教会の本田チャペルで開催されます。よき導きをお祈りください。3番、次手術百瀬所在や伝道師は仙台へ説教奉仕に行く予定となっております。4番、3月25日に、本田のですねシオンチャペルで、平橋義信牧師の納骨式が行われます。家族と奉仕者で行われる予定となっております。主の導きと慰めのためにお祈りください。5番、海浜幕張恵み教会の電話番号が変わります。古い電話番号はもう解約手続きをしました。固定電話はやめまして、携帯電話、教会の携帯電話をもうすぐなんですかね。はい、もうすぐできますが、それまでは緊急連絡がありましたら、マーク牧師の携帯電話までお願いします。準備が整い次第、新しい教会の電話番号をお知らせします。6番、今週の予定です。7日、火曜日10時から祈祷会、11時半からスタッフ会、あとセールグループ街道整備会という通りです。それでは最後に詩編272番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わりにしたいと思います。お立ちになれる方はお立ちください。
私たちのすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が私たちをこのように祝福します。主があなたを祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。アメン。
お座りください。本日初めてお越しくださった方をご紹介させていただきます。林光天さんいらっしゃい、はい、日本語は大丈夫です。一言いただければでいいですか。はい、ようこそいらっしゃいました。はい、お友達からお気になったってことですかね。はい、また礼拝後どうぞお交わりください。他に連絡ある方いらっしゃいますか。よろしいですかね。はい、では以上で終わりにしたいと思います。どうぞお交わりください。